もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし、
今日はどういったご相談ですか？
妻の、
はい。
男性関係のことでは
い。
生まれる相談なんですけども、
はい。あなたはおいくつですか？
私57です。
奥様は？
55で
5歳。お子さんいらっしゃいます？
はい。
上から男女と年齢を教えてください。
長男が25歳。長女が16歳。
まず、ご結婚何年目？
27年ぐらいですかね。
今じゃあ、ご一緒にお住まいになってるのは、ご長男もご長女もですか？
そうですね、
まだ結婚されてない。
まだです。働いてます
働いてらっしゃる、ご長男は。まず、今日の問題なんですが、奥様の異変に気づいたのはいつ頃？
ですね、私ってトラック乗ってまして、週末ぐらいしか家に帰らないんですけど、今、
長距離なんですか、これ？
長距離ですね。それで、話が分かったのは3、4ヶ月前なんですけど、それがちょっと長男と、うちの嫁と言い争いみたいな感じになって、その時にその長男が小さい時の、まだ小学校ぐらいの時のことをちょっと、話を全部話をしてくれたんですよね。でその時の話だと、結局子供を、その今の下の娘を置いて、で、その長男に、おもりをさして、外へ、男性のとこ、そこへ行ってたよっていうことを、一応その長男から聞いたんですけども、それと並行にして、もう一人の男性が、昔の同僚がいまして、その同僚から、お金をもらってたりしてたんですよね。
なるほど、なるほど。お子さんがおっしゃってるのは、お子さんが子供だったところにお母さんが、もちろんあなたはいらっしゃらないんだろうけど、その外へ出てっちゃって、で、男の人と会ってたと。
本人がいるのはみんないろんな飲み友達じゃないけど、そういう女性とかも一緒にいつもいるんだって言うんだけど、息子が言うには、二人きりになってたよみたいなことを言うんですよね。で、それで、その息子が言うには、結局家に、その女性が何人かいるときに集まって、喋ってるときに、その男性と肉体関係があったんだっていう話をしてたっていうことなんですよね。
それはご長男の証言っていうかね。
証言で、
で、それとは別に、あなたの同僚と男性からお金をもらってた？
そうですね、
これもだから、そうすると昔の話ですか？この。
それはもうつい最近までそれがわかるぐらいまでずっと。
っていうことは、4ヶ月前っておっしゃいましたよね。
それぐらいまでずっと、
それは、
もう何
その
年
同
も
僚
経
の男性からずっとお金をもらっているっていうのは、今まで続いてるってことですね、そうすると。
そうですね、
ちなみにいくらぐらいなんですか？
多分、一月に1万円、2万円とか、それぐらいは、あれだと思うんですけど。
これは、あなたが困っているっていうか、お金がないのが前提ですよね。
そうですね。そういうことで。
で、実際にあなたが思うには、今、家計費その他にが逼迫してんですか？
今は、その時は借金もあって、今もだいぶ減ったんで、別にあれなんですけど、渡せば渡しただけ使うような、妻なんですよね。
なるほど。
だからセーブし、こっちでセーブしないと、渡したらもうそんだけボンボンボンボン使う感じなんで。
じゃあ、あなたが渡してるお金が足りなくなっちゃうと、その同僚からお金をもらって当たり前みたいな。
そうですね。そんな感じで
で、
やってきたみたいですね。
で、そうすると、今日のご相談は何なんですか？
結局、今、その娘がいて、その 娘は高校生なんですよね。
はい。
嫁が言うにはその高校出るまで面倒見てくれっていうことなんですけど、
はい、
だからその面倒見てくれっていうのは結局養育費どうのこうじゃなくて、
うん、
ただ見てくれだから結局嫁さんも一緒にいて、
うん、
全部を見なきゃいけなくなっちゃうんですよね。結局それだと
お嬢さんの例えば学校の費用とか、
はい、
そういう経済的なこと、
そうですね、はい、
それを高校出るまでは見てくれと
言ったの、まあ、それはもちろん当たり前と思うんですけど、
当たり前ですよね。
それで結局うちへ帰って、まあ週末に帰っても、
うん、
嫁が、まあ、そういう態度に、うち帰ったらさーっといなくなるような、私が帰ればどっか出かけちゃうみたいな、そういう態度なんですよね、
はい、
だからまあそれじゃこっちは気持ち的にやっぱりきついんで、そういう態度取られちゃうと、だからできれば離婚をして、なんかまあうまいあれないかなと思うんですけど、うまくやっていくような、
あの奥様に離婚しようっていうことはおっしゃったわけね。
もう言ってます、はい、
はい、
まあ離婚するよってもいいって言うんだけど、結局今すぐじゃなくて結局それを、待てって言うんですよね。
でそうなるとお嬢さんの面倒を見るのはいいけれど、奥様の、ね、あの今の状態で何もしてくれない奥様の面倒まで見るのは嫌だよというのがさっきの話。
そうですね、
うん、で故に何がご相談になります。
どういう具合に今後 やっていけばいいかというか。
わかりました。今日はですね、弁護士の酒井誠先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生、はい、よろしくお願いいたします。
あの離婚したいという気持ちはもうはっきりしてるみたいですね。
そうですね、はい、
どうしたらいいんだろうというよりも、どういうやり方で離婚すればいいんだろうと、そういう感じですか。
そうですね。
お話聞くと、あなたが聞いている通りだとすると、あなたが留守の間に他の男性とそういう肉体関係があってお金もらったりして、であなたが帰ってくるとさーっといなくなっちゃうと言うと、別にその奥さんも別にあなたと一緒にいたいという感じを受けないんだけど、そこはどうなんですか。
まあ、としただから多分、こういうことはどういうことみたいなことを結構言われるのは嫌でも、今現状は逃げてる感じですね。
じゃあ4ヶ月前にそういう話になる前はどうだったんですか。
まあ、その時もまあ、帰ってきてはいなくなるような感じで、だから夫婦関係なんかも、結婚して何年経ちますけど、
うん、
だからもう10回読んだあるかないか、
結婚して27年ぐらいっておっしゃったけど、
え
最初の頃だけっていうこと。
最初のその最後娘長女が生まれるまでに、うん、ほんと10回そういう関係あったかなぐらいで、
10年ぐらいで10回ってこと。
そうですね。
あ、そうなんだ。
はい、だからもうそっちからは行くんですけど、
うん、
向こうからも拒否されるんですよね、ずっと。
まあ、そういうことも含めてもう一緒にやってられないっていう話にもなると思うので、でそうすると、あの奥さんはあなたが離婚したいと言って、嫌です、離婚しませんって言わない感じもするんだけど、そこはどうなんですか。
まあいいよと言うんだけど、結局はなんかごちゃごちゃごちゃごちゃしてるんですよね。
であなたとしては、まあその奥さんが浮気してたとか、なんかお金もらってたとか、いろいろ聞くと腹が立つじゃないですか、
はい、
でそういうことについて、妻がそういうことをしたから結婚生活が壊れちゃったんだって言って慰謝料を請求したいとか、そういう気持ちはあるんですか。
まあ本当だかも、まあ、したいってしたいですよね、こっちはもう、
うん、
な
ん
か、まあ、陰でこそこそこそこそそうやってやられたわけだから、うん、あれなんですけど、
どうもね、あのさっきから聞いていると、あの自分はこうしたいっていうのがあんまり伝わってこないから、うん、
はい、
その説明で終わっちゃってるんだけど、単に別れたいと、別にあのもうこいつからお金なんか取ろうと、まあ取れれば取ってもいいけど、それよりももう再出発したいんだっていうところに重点があるのか、
はい、
再出発はもちろんしたいけど、自分を傷つけたこの人からはちゃんと慰謝料ももらいたいという気持ちがあるのか、その辺の自分の気持ちをこうちゃんと固めないと話進めようがないと思うんですよね。
はい、
でそれも含めてね、
はい、
もう本当に 今のね奥さんはこんな自分にとってひどいことをするからもう愛想尽きたと言うんだったら本当に離婚考えた方がいいと思うんだけれども、それだったら話し合いできるんだったらまず話し合いをして、でそこであなたがそういうことをやった以上ちゃんと慰謝料も払ってくれと言った時に、お金は持ってるのかな奥さん。
いやもう働いてないし
と、自分の金は持ってないわけだから、でそれだったらもうしょうがないと、とにかく別れてもうこういう精神的にもうちょっと辛いんですと、気持ち的にきついんですとおっしゃってたじゃないですか、
はい、
早くこういう生活やめたいって言うんだったら、あの裁判所行って慰謝料300万払えとかいう判決が出たって、まあ、金額は例えばの話ですけどね、払えない人にそんなこと言ってもらってもどうせ取れないから、だったら早くもう離婚の手続きを進めて、こういうそのあなたが気持ちよくない生活をやめた方がいいってことになると思うんですよ。で話し合いができる関係でなければ、まああの仕事お忙しいだろうけれども時間を見つけて弁護士に相談をしてください。離婚をしたいんだと、で今日ご相談になってるようにね、こういうことがあって自分としてはとてもやっていけないと、だからあのもう終わりにしたいんだと、もちろん慰謝料取れるもんなら取りたいけど、うちの奥さんお金持ってないと思うから、
はい、
あんまりそういうことにこだわるつもりはありませんと、とにかく早くあの次の人生スタートさせたいんだって言えば、そういうふうに対応してくれると思うし、
はい、
あなたはそこの部分の気持ちをまず決めないとね、で、まあ、そこどうしたらいいか分かんないからお電話いただいていると思うので、
はい、
まあ、やり方はそんな風ですよと、まず話し合いが、はい、で進めば一番早いし、ダメなら家庭裁判所に調停を申し立てないといけませんと、調停前置主義、はい、調停前にやるというそういう制度なのでね、
はい、
で調停がうまくいかない、不調と言いますけど、うまくいかないときは裁判を起こしてくださいっていう制度になっているので、
はい、
それはあの弁護士さんに聞いてもらえれば、
はい、
こういう段取りですよって教えてもらえますから。
あ、はい、
だからまずはあなたが本当にそういう方向に行くのかどうかを気持ちを固めて、まあ、この4ヶ月間いろいろ悩んできたし、お話聞くと、まあ4ヶ月だけじゃなくて、その随分前から夫婦としての関係がね崩れていたようにも聞こえるので、だったらそのこの4ヶ月間の話できっかけになるんじゃないのかなという気もしますよね。で、あの男のお子さん、ご長男の方はもう成人だし、そういうふうに話してくれるから、まあこれは別にあの関係ないけれども、未成年じゃないからね。16歳の長女の方はこれ高校1年生2年生
1年生
あ、じゃあまだ2年ちょっとあるんだね、
はい、
20歳までは未成年ということで親権決めなきゃいけないけれども、
はい、
別にあのお父さんお母さんが離婚したってあなたの娘であることはこれは変わらないので、
はいはい、
でお嬢さんがお母さんとあの一緒にいたいっていうんだったら、それ無理やりあなたと一緒にいさせてもしょうがないからね、16歳に。
はい、
別にそこは一緒にいなくたって いつまでもお嬢さんだから、そこは大事にしてあげればいいと思うんですよ、
はい、
でその辺の気持ちの整理をつけて、もう この人とは夫婦でやっていけないと本当に思うんだったら、
はい、
その気持ちを固めてちゃんと弁護士のところに相談にいっぺん行かれるといいと思いますよ。
はい、
はい、そんなことでよろしいですかね。
わかりました。
はい、
お分かりいただけましたか。
はい、わかりました、はい、ありがとうございます。
それじゃあまあ息子さんと相談すればもっとよくいろいろわかるかもしれないけど、
あ、はい、
うん、離婚届を取りに行ったりとか、その他もろもろ事務的に進めてください。
はい、わかりました。
はい、失礼します。
はい、はい、どうもありがとうございました。
はい。